はようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。さて、2024年4月15日月曜日の朝でございます。4月に入って早くも3週目が始まろうとしています。皆様、4月の真ん中いかがお過ごしでしょうか。今年は本当に桜が長く楽しめていいですね。私は埼玉県って言ってるので関東に住んでいるんですけれども、4月のその1日とかの頃の配信の頃はちょっと遅いですよねみたいなことも言ってたんですけれども、ポチポチ日当たりのいいところからソメイヨシノとかがこう芽吹き出して、ね、本当にこう先週のお釈迦様のっていう枯れ食べましょうなんて言ってた頃からちょうどいい具合に咲き始めて、もうでも結構ね、この4月って、関東だけの話かもしれないですけど、結構寒暖差激しいので、お釈迦様の日もすごい、花祭りの日も嵐のような大雨が降ったりですとかしていたので、なんかちょっとこう花の季節も短いかななんて思ったりもしたんですが、いやいやいや、自然の力を侮ってはいけないよと。ものすごく長いですね、今年のソメイヨシノさんは。なので私の住んでるあたりの小学校とか中学校とか高校の、学校といえば大抵桜の木があるって感じですけど、そういうところもすごくちょうど入学式とかにいい、入学式新学期にいい時期に桜がこう満開でっていう感じですし、市役所とかそういうところもすごく綺麗に咲いてますしね。おかげさまで私もこの4月この春は何か所か桜を見に夜桜とか、お昼間とかいろいろちょっと時間を作っては足を運ぶ機会にちょっと恵まれております。皆様はどうでしょうか。お花見がっつりやってるよっていう方もいれば、なかなかそういう時間も取れなくてという方もいるかもしれませんけれども、私インスタグラムもやっているんですが、ちょこちょこ花の写真は季節の花の写真は掲載するようにしておりますので、よろしければご覧いただければと思います。ちょうどその夜桜を見に行ったんですね、4月に入って。でそうしましたら昼間すごく暖かかったので、夜もいい感じじゃないかと思っていたんですが、3月の下旬の配信にもお伝えしたように、桜の季節って意外と寒いんですよ、夜が。で案の定やっぱりこう昼間はすごくポカポカだったのに、一気に夜になったらこう風が出てきて気温が下がってっていうので、それでもちょっと大きい公園に見に行ったもんですから、ちょっとこう公園の中を周遊しながら程よく暖かくなって、でさあ車に戻って帰ろうかなと思ったら、危うく駐車場を閉め出されるところで、ちょっと3分ぐらい警備員さんに見逃していただいたっていう、ちょっとそういう新年度早々ほろ苦い、どうもすいませんっていうことをちょっとやらかしてしまったりもしたんですが、本当に今年は個人的にもありがたいくらい桜を見させていただいてます。はい。で、今こうやって収録しているんですが、今日は朝からちょっと歯医者に行っておりまして、ようやく治療のための麻酔が切れたので、いわゆる口がちゃんと回るようになったかなということで収録を始めております。皆さん新年度で歯科検診とかいろいろあるかもしれませんが、歯は大事にしましょう。私も大きく虫歯があるとかっていうわけではないんですけれども、なんかこう今は本当に予防医学で、ね、悪くならないように歯医者に行って定期検診して歯石取ってもらって歯周病チェックしてみたいなことで行くっていうのがメジャーになりつつありますけれども、ちょっと一箇所猛烈に私歯がしみるを通り越して、なんか一箇所だけ ふとした瞬間に激痛が走るというアクシデントに見舞われまして、でそれであの歯医者さんに行きましたら、なんかこうちょっと知覚過敏がちょっとそこだけこうちょっと強く出てるようですねみたいなので、で念のためレントゲン撮ったら、あのちょっと松岡さん、あの虫歯になりつつありそうなところなのでいい機会だから直しませんかとかっていうふうに言っていただいてね。まあ私も決して歯医者が好きな方ではないのでちょっと戸惑いもあったんですが、でもそれで先延ばしにしてまた本当に別な意味で虫歯みたいな風になっちゃって痛くなっても嫌だなと思ったので、じゃあお願いしますなんていう感じで、まあこう細々と通っているんですけれども、非常にその担当の先生がお若いんですが、あの絶対歯のオタクでしょみたいな感じの、ちょっとなかなかあの面白い先生とが担当になってくださいまして、あのそれほどストレスもなく、あのちょっとした豆知識なども聞きながら毎回歯医者に行っているんですが、ようやくちょっと麻酔が覚めていい感じに戻ってきつつあるので、あのちょっとほっぺた噛まないように気をつけながら進めていこうと思います。前回4月8日花祭りの日の配信で、あの花祭りなのでカレーを食べようじゃないか、皆さんぜひカレー食べてください、私も有言実行しますなんていう風にお伝えしたんですが、私ちゃんと食べました。でなんかこう外国のそういう食料雑貨とかがあるお店がいくつか世の中にありますよね。でその中で、あんまりこう今まで見たことないんだけど、あこれはなんかいいんじゃないのかなっていうところ の, あのインドのそのキーマカレーですね、チキンキーマカレー の, あのレトルトをちょっとあの買いまして、でもそれだけだとちょっと味気ないので、あのサフランライスを炊きまして、そこにこう家にあったパプリカとかピーマンとかトマトとか、あとあの目玉焼きですね、なんかそのあたりをちょっと焼いてトッピングしていただきますなんて感じでいただいたんですが、本当にあのこのカレーを食べようじゃないかっていうところで、まあお話ししたところ、結構な方がこうあの食べましたっていう連絡をくださったりですとか、実際に私のお友達もこうお写真をインスタとか SNS に上げてくださってる方もいたし、あのコメントとかメッセージとかでもあのそれを聞いて4月8日のその花祭りのっていうことであの配信聞いて、そうだカレーにしようと思ったのでみたいな風にちょっとあのすごくこういうのだよなってあの思いながら、あの嬉しいメッセージとかコメントとかいただいたりしました。でその中で花祭りなのでまあ、アマチャをいただいたんですなんていうコメントもいただいて、そうかアマチャかと思って、で最後に私自分がアマチャを飲んだのはいつだったっけとちょっと思い返したんです。で機会がある時はねきっとこう飲む機会もある人は本当にコンスタントにあるのかもしれないんですけど、私多分アマチャって最後に飲んだのが小学校上がる前くらいに、私の祖母が非常に信心深い人で、なんか多分その花祭り関係ですよね、今くらいの時期だったから、それのなんかそのなんていうのこう行列、子供がそれをこう歩く、その花祭りみたいな行列に歩くとなんかこう丈夫な子になるとかなんかそういうのがあって、なんかそれで私の祖母がそういうことを全くもって妥協しない人だったので、なんかすごいこう朝から七五三とは違うんですけどね、なんかそういうのにこう連れて、当時なんで連れて行かされまして、でその時になんかこうぬるいね、あの熱くもなく冷たくもなくぬるい甘茶を飲みました。なんかそのこれはそのありがたいお茶なんだよみたいなので飲みました。で多分それが自分の 本当に記憶としてちゃんと合致するアマチュアのなんか多分最後な気がするんですよね。でじゃそこから何年経ったのかって言ったら、もう本当に私今年年女なんでそれなりの年月経ってるんですけれども、そうかコメントでいただいてアマチュアをいただきました、そうかアマチュアかと思って、でそう思ってこう探すと意外とありそうでないんだな、売ってないんだなみたいなことをちょっと思って、まあなんかこうね、お取り寄せみたいなものとかネット通販みたいなものでちょっと探してみようかなと思います。なんかせっかくなんで飲んでみたくなりました。飲んだら報告します。でちなみにアマチュアをですね、ウィキペディア先生でなんかこうどんな意味合いがあるんだっけみたいなのを改めてねちょっと調べてみたら、なんと歯周病にいいみたいなことが書いてあったんですよ、ウィキペディア先生に。で私今歯医者帰りの麻酔が覚めたところなので、何ですかねこの面白い引き寄せみたいなね、全然意図しないとこでそういえばアマチュアのコメントいただいたから配信で喋ろうと思ってたら、何気にアマチュア調べたら歯医者帰りの私にヒットしたみたいな感じで、ちょっと面白い小ネタがつきました。また何かいつも言ってるんですけど、そのシーズンが終わったからってなんかコメントとかメッセージとかでもう締め切っちゃったよっていうのは基本的に私ございませんので、真夏になってもカレーの話、花祭りのカレーの話とか全然していただいて大丈夫ですので、引き続き聞いていただいた方にはぜひぜひメッセージやコメントや私と直接知り合いの方は何か感想とかいただけると嬉しいです。では今日のお話本題に、すいません今の今までは余談でした、本題に入っていこうと思うんですが、私セラピストというお仕事をしている中で、もともと大元は本当に一番最初の配信で話したんですが、もともとはボディートーク療法というアメリカ発祥の体の声を聞いて心と体のバランスを整えましょうみたいなことをやってるんですけれども、これも本当にパワフルで面白くって、ただこう言葉だけで伝えるのがちょっと難しかったりするので、時々は話そうと思ってますけど、基本的にはこのセラピスト業全般の話っていうところで進めていこうと思ってるんですが、その、セラピーの中の一つに私カラーセラピーもやってまして、非常に私色が好きなんですよね。でこう色の世界というのは本当に私たちの生きている人間のこう色彩心理、ある種の哲学のようなところに結びついていったりして、こう色の目線から見るこう点と点を線につないでいくとか、曖昧だった物語がクリアになるとか、なんかそういうことってすごく面白いし楽しいし興味深いし奥が深いしっていうところで非常にメニューとしても好評をいただいてるんですけれども、色をもうちょっとこう自分の身近に楽しくこう寄り添わせていく、共にしていこうじゃないかっていうのをちょっとお話ししたいと思うんです。で皆さんにちょっと質問をちょっとしたいと思うんです。大きく2つ、まず好きな色は何ですかということです。聞いてくださってる方にはね、いろいろこう色の話をしていろいろなんですけど、好きな色は何ですかっていうことをちょっとお尋ねしたいです。でそれぞれ何色が好きとか、何色と何色が好きとかっていうのあると思うんですね。それをもしよかったら思い浮かべていただいてもいいですし、スマホのメモ帳とかなんか手帳とかなんかそういうところに好きな色っていうのを列挙していただいてもいいかなと思うんですが、書いてみてほしいんです。でそれと同じで、ちょっとあんまり得意じゃない色っていうのもちょっと上げてみてください。でそれのどっちがいいよとかどっちが悪いよっていう話をするのではなくって、ご自分の中でそのどうしても私たち好みというものがありますので、その好みっていうものを自分の好きを見える化するという意味でも非常に有効的なので、ぜひやってみていただきたいんですが、まず何色が好きですかっ っていうところなんですね。で、これ何色が好きでもいいんですけれども、なんか系統とか、例えばこう青系とか赤系とかね、なんかこう薄い色とか濃い色とか暗い色明るい色みたいな風にざっくり分かれていくかななんて思うんですけれども、好きな色をちょっと上げてみてください。で、改めてそれでこう書き出していただくと、私こういう色好きなんだっていうのもあったりすると思うんですよ。で、もう一つはざっくり自分年表みたいなものがあった時に、まあ生まれました、でこう、まあ幼稚園とか保育園とか、まあ、小学校中学校高校、まあその後大学に行った方は大学とか専門学校とか進学した留学した就職したとか、なんか転職した結婚した離婚したとか、なんかね子供が生まれたとかいろいろこうあると思うんですけれども、なんかそういう節目とか、なんかこうすごい大恋愛をしたとか、あとはこう思いっきり失恋してしまいましたとか、なんかそういうのって、まあ、生きてればあるじゃないですか。でした時に、なんかそういう出来事の時にあれ何色好きだったかなみたいなのをちょっとこう思い起こしていただけるといいかなと思うんですね。で、そういうなんかこうざっくりした自分年表みたいなのを、まあイメージの世界でも何でもいいんですが作っていただいた時に、あ、小さい頃って私こういう色が好きだったとか、あの思春期のなんか世の中が全て斜めに見えた頃はこういう色が好きだったとか、あ、この頃はこういうミュージシャンが好きだったから、その人がなんか主体としているなんかそのバンドカラーみたいなの、そういうのが好きだったとか、あとはこうアイドルグループが好きで、そのアイドルの推しのアイドルのテーマカラーがこの絵だったから、なんかすごくそれを持ってたとか、いろいろあると思うんです。でもなんかある時からこうね、どうしても私たち制服とか、ある程度のこう規範の中で生きていくっていうのも経験していますので、そういう中でこう望まない色を自分が着なくちゃいけなかったこととかもあると思うんですよ。なんかそういうこととかですごい、あ、そういえばこういうの違和感あったなとか、しょうがないお金のために着てたんだよねみたいなこととか、いろいろあるとは思うんですけれども、なんかそういうのをちょっとこう色、自分年表色歴史みたいな感じでちょっと振り返ってみていただくとちょっと面白いです。そんなことをやってみていただきたいんです。で、これがじゃあその頃に何色が好きだったからあなたはこうですよっていう診断をしましょうっていうのじゃなくって、自分の見える化をすることによって自分がどういうふうに心変化色変化をしてるのかなっていうのを、まあざっくりと把握しておくと、いわゆる私たちは色の移り変わりの中で生きてると言っても過言ではないので、なんかそういうところにこう自分をちょっと当てはめてみるとかっていうのは面白いと思うんです。で、そう、色って流行がありますよね。で、あれ誰がいつどう決めてるのか、ちょっと私もそういうファッションとかテキスタイルとかなんかそういう方の情報っていうのがあまり入ってこないし、自分でもごめんなさいってあんまり調べてないのでわからないんですけれども、ね、2024年はこの色とか、今2024年の春ですけど、もうファッション業界とかは本当に2024の冬とか25の春とかすごいやっぱ先に先にやってますもんね。っていうところでこう何色が来るとか、どういう素材のものが流行るとか、なんかそういうのってすごくあると思うんですけれども、もちろん流行っていうものはその時代を作っていくものでもあるので、自分の中でそれがいいなと思えば取り入れていただいて全然いいと思うし、だけど取り入れられないんだよねこれっていうのがもしあったとしても、それが流行になんか自分が馴染めないことっていうのはあまり悲観的とか批判的とか落ち込む必要はないと思います。 なぜならばあなたの好きな色、私の好きな色っていうのはたまたま誰かと共通する色合いが多かったから流行になってるみたいなとこもあるので、本当にご自分の好きな色っていうものに対しては大事に大事に思ってていただけるといいんじゃないかなと思うんです。で、なんかこう私のこの配信聞いてくださってる方、まあ男性ももちろんいらっしゃるし、女性の方が今のところ多いかなと思うんですけれども、こうね、ファッション誌とか見るとなんかこうイエベブルベとかってこうイエローベースブルーベースってことなんですけれども、なんか自分の肌色のその何色が一番多いのかなみたいな配分としてね多いのかなっていうところで、こういう色が合うよとか、なんかそういうのって雑誌とかにも載ってるし、今本当 SNS とかでもそれで自分発見しましょうとかあったりはするし、あとはパーソナルカラーとかでこう春夏秋冬でこう色を分けて、その肌移りでこう何色が一番合いますよみたいな、そういうコンサルをやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるし、非常に色っていうのは私たちの身近にあるなと思うんですが、なんかこうカラーセラピーのお仕事を私していて、私は純粋に色が好きだからっていうだけの理由でワクワクするし、でそのカラーセラピー受けたいなっていう人と出会った時に、その人がこうどういう色を選んでどういうふうにこう人生を生きてらっしゃるのかなっていうとこをちょっと見させていただく、垣間見させていただいたりとか、一緒にお悩みがあればそこを一緒に見つめてみるみたいなことが非常にこうありがたい、すごい光栄なことだなと思ってさせていただいてるんですが、時々いやちょいちょい話に出るのが、自分自身はこの色が何々色が好きなんだけど、なんかそのイエベって言われたから似合わないんですとか、ブルベって言われたからなんかこう諦めてるんですとか、あとはそのなんて言うんだろうな、ご年齢でこの年だからもうこの色は恥ずかしくて着られないとか、いい年してみっともないって思われたくないとか、なんかそういう風なので、あと何歳くらいになったらこれくらいが妥当でしょみたいなところで、こう自分の中の色制限を結構つけてしまってるっていう方も実はとても多くて、ね、かくいう私も本当学生、社会に出てないかな、まだ学生ぐらいかなの時にちょうどさっき話にできた私の祖母と私、お揃い の非常にこうゴージャスな赤とか紺とかのこうゴージャスなスカーフを持っていたんですね。で私が持ってたのを、まあ、自分の祖母非常に派手好きな人だったので、まあ、あなたと同じのが欲しい、お金は出すから買ってくれみたいな感じ でそれをなんかこう例えばちょっと寒い時に首に巻くとか、ちょっとこうカバンに結ぶとか、なんかそういうのがしたいと。いや、なるほどと。で何よりも、まあ、祖母の曰くそのスカーフは風呂敷の代わりになるから、そのカバンに入れとくといいんだみたいなことをよく言ってたんですよ。まあ、なるほどなるほどと思いながら、で、まあ、その祖母とお揃いの赤と紺と、あとちょっとまあこういろんな色が入っているあでやかなスカーフを持ってたんです。で当時私の学生の頃ってやっぱりエルメスのスカーフとかすごい流行ってたので、ただ残念ながら私が持ってたスカーフはエルメスではないんですけれども、まあそういうエルメス調のこう派手なね、どこの面をこう結んでもあーって思われるような個性豊かな色合いのスカーフって流行ってたんです。でしてて、それをこう引き立たせるスカーフを首に巻いて、なんか引き立たせるためにこう結構なダークブラウン系 のアンサンブルニットを着てたんですよ。でそしたらある方に占いとかをやってらっしゃる方に、あなたはその色は運を下げるからやめなさいって言われたんですね。で当時は私今ほどずぶとくなかったので、うわ似合わない色を着て私は自ら運気を下げていたんだみたいな感じで結構落ち込んだんですよ。でそれ以降、今こんな話をしてて今思い出しましたけど、今でも お洋服にブラウン系ってそういえば持ってこないわって今ちゃんとちょっと一致しましたけど、なんかそれくらいインパクトって強いんですよね。でその言ってくださった占いの方っていうのは、別に私がそのブラウン系の色を着て不幸だなんだとかって言ってる話ではないし、あの着るとろくな目に合わないよって言ってるわけでもなくて、ただ単に彼女が持ち得てるその知識とか、あとなんていうの、その生年月日とかから見た時のこういう色が合う合わないみたいなのも、まあいろいろねそういうのって調べればあるんですけど、なんかそういうものを総合してこう私の中のその運が下がるみたいなことをまあ言ってくださったので、それはもちろん彼女なりの開運法としてそういう色は、あのブラ私にとってのブラウン系の色っていうのはその私らしさが出なくなっちゃう、出しづらくなっちゃうから控えた方がいいかもねみたいな程度に多分言ったはずなんですよ、多分ね。なんだけど当時の20代前半の私からすると、まあその祖母とお揃いのスカーフをね、こうどう自分があのどうやったらこう配色が綺麗に見えるかなみたいなことでコーディネートして着てたものだったので、スカーフと合う色でっていうことでやってたので、まあ結構ガツンと来たわけですよ。でこんな話をしてて、今そういえば未だにブラウン系の服着てないわみたいなことを思い出しちゃうくらいなんで、まあ私なりに結構ショックだったんでしょうね、うん、っていうところがあるくらい、その良かれと思ったアドバイスで自分が良くなりたいとか、あの幸せになりたいとか、そういうのを思ってやっぱり占いとかさ、なんかそういうカラセラピーもそうですけど、何かこう似合う色を求めてっていう、こう能動的でポジティブなあの意思を持って、何かあと自分でこうよりよく人生を変化していきたいっていうところのきっかけでこう選んだものが、選んでやってるものがそれは似合わないからとか、それは運を落とすからみたいなことだけで、やっぱりああダメなんだっていう風にそこにシャッターを下ろしちゃうっていうのは、これはもったいないことしているんじゃないかと、私こうカラーのねお勉強しててやっぱりすごく思うんですよ。で確かに色にもエネルギーっていうのはものすごくあるし、そのご自身が持ってるね、そのバイオリズムみたいなものっていうのは人間誰しも持ってるし、あの西洋占星術の方ですとか、こういわゆるアジアとか東洋の占星術とか、いろんなそういうメソッドの中で確かに私たちは生きてればこう波があって、運気がいい時とか、いやいやあのちょっとここはおとなしくしてた方がいいよみたいなことっていうのは確かにあるんですよ。でそこ自体は否定するつもりもないし、そういうアドバイスをするというところで似合う似合わないという二極化の部分で物事を判断するってこともお仕事として別に否定するつもりもないんです、ないんですよ。でだけどあなたにより良く似合うのは何々、例えばイエベだったらなんだベースだからこっちとか、あブルベだからこっちとか、なんかそういうところのでこうあくまでも選別してって選別してって行き着いた答えこれでしたみたいなところだけの話なので、過剰に反応する必要も実はなかったりする。ただせっかくこう色を選んでお洋服着たりメイクしたりとかってねするのに、せっかくだったら似合わない色よりは似合う色を選んだ方がいいじゃないかっていうところは確かにその通りだと思うので、もちろんそういうものを参考にされてっていうことは全然いいと思うんですよ。で、その前提です、その前提なんだけれども、もし私のさっきのブラウンベースの服もしっかり、例えば何とかベースとかそのパーソナルカラーでこういう色でって言われたことが自分の中でこうちょっとしっくりこないとか、よくよく思い返したら私結構それでショックを受けたかもしれないっていうことがもしあるんだとしたら、あまりその似合う似合わないとかっていうところは意識せず、自分の好きな色を選んだ方が幸せだと思うんですよね。そこは本当強くお伝えしたいと思うんです。 で、再三申し上げているようにそういうふうにこう選んでいった先の似合う色探しをした結果、自分の好きな色が似合わないって言われちゃったみたいなところに行き着いたことによるショックっていうのが確かにあるし、あんまり嬉しいことじゃないかもしれないし、そういう診断をしてくださった方がいいとか悪いとか、何か悪意があるとか全くそういうことではなくて、ただの一つの結果なわけなんですよ。なのでそこにあまり執着しすぎず、本当に好きな色っていうものを大事にされていったらいいなと思うんですね。あとはそういう何かセレクト診断とかで選んだ以外にも、年齢でこの年になってこういう色はみっともないとか恥ずかしいとかっていう思い込みはやっぱり外していかれた方がいいと思うんですよ。本当に好きな色って自分が好きなんだからさ、いいじゃないですか。それでそれをお洋服とかこう大きく見える面で選んでいくことっていうのが、まあもしかしてちょっと恥ずかしいとかそういうのがあるんだとしたらば、お花買ってきて好きな色のお花を飾るとか、それこそ目に見えない部分、ポーチとかハンカチとかインナーですよね、ランジェリーとかそういうものとかに全然あてがっていけばいいし、そうじゃなくてもやっぱ社会に出てたりするとこうね、ある程度の制服とか何色を基調とした衣装を身につけなさいみたいなことって、そういうねマナーコードとかあると思うので、そこはそこで順次でいったらいいと思うんですけれども、ぜひぜひ何かこう自分だけの素敵なおしゃれっていうのを色を通してどんどん選んでいかれたらいいと思うんですね。それこそアンミカさんじゃないけど、白で200色あんねんって世界ですよ。同じ白の中でも本当にこう蛍光色眩しいって思うほどの白もあれば、すごく黄色みのあるカスタードクリームみたいな柔らかい白っぽいのもあれば、なんか青みがかった白もあれば、ピンク色がかった桜の花びらみたいな白もあるじゃないですか。っていうぐらいに本当に無限にあると思うんですよね、ご自分の好きな色似合う色っていうのは。なのでこれしかないって決めつけすぎるのももったいないことだけれども、何かのきっかけで自分の中で色に対する制限みたいなのをもし実は持ってるみたいなことがあったら、どうぞどうぞそれはご自由に選んでいかれたらいいと思うんですね。少なくともなんかその色を持ってるから、まあ、学校とかでね校則違反だとか言われちゃうとちょっとあれだけど、少なくともその色を持ってるから何か社会的な制裁があるかって言ったら別にないじゃないですか。せいぜいあるとしても世間の目とか、なんかその近い人間、お友達とか家族とか、なんかそういうところの目線ぐらいですよね。なので本当に好きな色を選んだらいいと思うんですよ。でそれが今の流行にもし合ってなかったとしても全然いいじゃないですか。自分で自分の流行を作ればいいんだからね。なのでどうぞどうぞそういうものって、せっかくこう自由に選べる世界に私たち生きているので、こんな安全な世界に生きているので、どうぞどうぞ選んでいっていただきたいなと思うんですね。なので改めてこうご自分の好きな色ってなんだろうっていうところを上げてってもらいたいんです。でさらにそこでこう人生年表みたいな色年表みたいなのを作った時に、あこういう時期ってこういう色が好きだった、この人が好きだった時私はこの色しか着なかったとか、いろんなのちょっと見えてきたりするので、ぜひぜひそれでこう自分を見つめる時間っていうのも持っていただけるといいかなと思うんです。で私も本当にそれで色のことを改めて勉強した時に、なんかこう自分は好きなのに選ばしてもらえなかった色とかやっぱあったので、でそうすると好きなのに選べないってなると嫌いになるしかないんですよ、その色のこと。好きなのに選んじゃいけないってことは、あダメなんだっていう線を自分自身で明確するために、こうあ私はその色が嫌いだからなんだみたいな風に決めつけるみたいなことを人間やるんですよ。で私も実際それやってたってことに本当に色の勉強を根詰めてして気がついて、でもっともっとそれ知った時に、あなんかこうもっともっとその禁止していた色、禁止されていた色ですよね、をもっともっと自分に与えようって思いましたもんね。 なったから、いいんですよ、好きな色着れば。好きな色に囲まれていればいいと思うんですよ。で、女の子だからこの色とか、男の子だからこの色とかっていうのを、私とか小さい頃なんてもう当たり前のように決まっていたし、今でこそね、こうお子さんのランドセルとかも男の子が赤しょったっていいじゃないとか、女の子がブルーしょったっていいじゃないみたいなとこで、グリーンとかね、だと結構こうなんていうの、キャメルとかさ、なんかこうすごい素敵な色のランドセルとかしょってる子見ると、あーなるほどねとかと、私はすごいそういうの見るの好きなんですけど、なんかそういうのでもね、こう男の子なのにこの色選ぶのとか、女の子なんだからこの色にしなさいよみたいなことで結構揉めるっていう話も相変わらず聞きますし、お洋服とかでもそうですよね。そういうところでこう男の子色女の子色なんていうのが誰が決めたわけでもないのに あったのは確かなんですよ。だけど実際に色彩色の勉強をすると、それがじゃあ本当に女の子色なのかって言ったら全然そんなことはなくって、要素として女の子が持っているというか、女性がね持っている要素が多いみたいなのはありますけど、好きな色着ればいいじゃないですかっていう話です。ぜひ皆さん、もしねそういうとこでご自分制限かけているようであれば、これからね、どんどんこういろんなカラフルな色がお花とか野菜とかも出てくるし、季節がどんどん暖かくなっていって、色彩色がこう豊かになっていきますので、どうぞどうぞそこを味わっていっていただけたらいいなと思います。長くなりましたが今日の配信はここまでとしたいと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。皆様の今日から始まる1週間、最良でありますように。